162ページ、新約聖書162ページ、ルカによる福音書24章49節、ルカによる福音書24章49節、私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力で覆われるまでは都にとどまっています。そこまでです。今朝は、楽器になったりする牧師先生をお迎えしての礼拝になります。今日来てくださったのは、立野康弘先生、日本福音ルーテル広島教会、肘山橋のすぐ近くの、教会の先生なんですけれども、2年生3年生の人覚えてます2019年度と2020年度のキリスト教協調週間主題講演講師の先生でもあります。2019年は講演で初めて泣いたという生徒が続出する、伝説の講演になりました。また今高校2年生の聖書の授業も教えてくださっています。それでは先生からメッセージをいただきましょう。
おはようございます。今紹介いただきましたルーテル教会の立野です。ルーテル教会には今です、ね、保育所とです、ね、幼稚園もありまして、その子どもたちにもです、ね、礼拝をする機会が与えられています。ですから聖書の話をするのはたくさん与えられています。で、ある時です、ね、幼稚園の子どもにです、ね、礼拝の中でこういうふうな質問をしました。それは、みんな椅子は何のためにありますか。子どもたちは答えます。先生、それは座るためです。そうですよね、椅子は座るためです。じゃあ鉛筆は何のためにありますかって聞いたら、鉛筆は字を書くためにありますとか絵を書くためにありますっていうふうに答えてくれます。でそれからです。じゃあみんなよくわかるから最後の質問をするよって。で何かっていうと、じゃああなたは何のためにありますかって。これみんな答えられます。椅子とか机とかですね、そういうものはですね、何のためにあるか分かる。じゃあ自分は何のためにあるのかと聞かれて、みんなどう答えるでしょうか。子どもたちもですね、キョトンとしてですね、そんなこと考えたことなかったので、誰も答えてくれませんでした。そうだと思いますですね。私たちは周りのことはよく分かっていますけども、じゃあ自分のことになるとどうか。そうなると分からないのです。しかし分かることもある、聖書を読みながら神様の御言葉を学んでいきながら分かってくることがある、そのことをですね、私たちは通して自分はですね、何のためにあるかというのを、その答えを導き出していくのかなと思います。で、分からなくてもいいんだよってですね、大きくなってですね、分かるようになればいいからねって。じゃあ最後の質問をするよって言って最後の質問をしました。それは何かっていうと、じゃあ約束は何のためにありますかって。子どもたちはですね、すぐ答えます。それは先生守るためだよって。そうです、約束は守るためにあります。で、じゃあそれができますかって。これがですね、一番の質問でした。約束は守るためにある、しかしそれができますかって。これは難しいですね。でも守る、約束は守るもの、そういうふうにですね、私たちはですね、生きていきたいと思うのです。で、今日はですね、イエス様が天に昇られる前に弟子たち祝福された時の話です。弟子たちはこの時大喜びしています。イエス様とのですね、別れの時が来たのですけれども、しかし父が約束されたものをあなた方に送ると言われたからです。父が約束されたものを送る、それは聖霊のことですけれども、その聖霊を送る、その聖霊が送られてくるまで待っていなさいと、そういうふうに言われます。ルカによる福音書を読んだ人たちは今度は使徒言行録を読むと思いますけれども、その後に聖霊降臨という出来事があって、聖霊が下ってくる、ちゃんと約束されたものが与えられて、でそこから宣教が始まり、教会が出来上がっていって、そしてキリスト教が伝えられて皆さんのところに来ている。その一番最初は何だったかというと、この父が約束されたものを送る、ちゃんと送られてきた、そのことから始まっている。ですから約束というのは大切で、 その約束は必ず守られるものだと信じていいのです。まあ、これから卒業して行かれる方もおられると、卒業しても高校に行かれますよね、このまま。で、私は中学校3年生の時の先生っていうのを一も、思い出します。とっても素晴らしい先生でした。で、その先生が卒業式の時にですね、実はこういう話をされました。それは何かというと、一番大切なことを皆さんに教えておきます。それは何かというと、それは約束を守ることですという。まあ、それは今でも思い出します。卒業式が終わって教室に行った時に、皆さんに一番大切なことをですね、教えます。それはですね、約束を守るということです。で、なんで約束を守ることが大切かというと、それは自分でコントロールすることができることだですね。約束し、それを守ることで人は信頼というものをですね、受けていく、信頼関係が強くなっていくし、どんな小さなことでも約束を守ることによって自分自身のうちに誠実ってものが生まれてくるんですよ。だからこれから皆さんは約束を守ってくださいね。自分がした約束は必ず守っていってください。人生心と自分の人生に対する責任っていうのを引き受けていくことは約束を守ることです。まあ、そんなことをおっしゃってくださったことが未だにですね、心に残っています。まあ、その後に私は高校に行きまして、そして聖書を読んで約束、新約、旧約、約束ってことを学んでいくことになるのです。実は今保育所にですね、チャプレンとして関わっていますけれども、まあこれから4月になるとですね、子どもたちが入園してきます。で、いつもですね、4月にですね、心を痛めることがあります。何かというとですね、実はお母さんたちがですね、またお父さんもそうでしょうけれども、保育園に連れてきます。で、もう泣き叫びます。そりゃそうです。今まで家庭の中でお母さんお父さんと過ごしていたのに、急に引き離されて朝から保育園に行くんですね。だからみんな保育園に行きたくない、そういう経験皆さんもあるでしょう。でも行かねばならないですね。親はそこにですね、子供を預けて仕事に行くんですね。で、なかなか泣き止まらずに保育園に行こうとしないので、約束をするんです。で、その約束は何かっていうと、お母さんは5時に迎えに来るからねってですね。で、ここです。一番大切なことは、5時に迎えに来るからねって言ったら5時に来なきゃいけないんですよね。でも5時に来れる人っていうのはほとんどいません。だいたいですね、5時半ぐらいにですね、まあ、仕事が終わって駆けつけても5時半になるでしょう。でも子どもたちはどうか。実はお昼ご飯食べたらもうずっと時計の前にいるんです。今何時、今何時って。なぜかっていうと、お母さんお父さんが5時に来るからですね、待ってます。で、今何時って何回も聞かれます。で、5時になります。お父さんお母さんたちは来ません。どうでしょうか。子どもは本当に朝から5時、約束した5時を守ろう、まあ、そのことを一生懸命思いながら、まあ、そう思うとですね、私たちはですね、そのお母さんお父さんにどうかお願いします、5時って約束したら5時に来てください。それが子どもの心をどんなに傷つけていくかということ、まあ、それを保育士というのがですね、経験しております。だからお父さんお母さん、できない約束はしないでくださいって。迎えに来る5時半に必ず来れるんだったら5時半にしてください。まあ、そんなことをですね、実は4月にですね、お父さんお母さんたちにですね、お話しします。一番してはいけないことは約束を破ること。もう一つ、できない約束はしないことです。約束は守ることによって誠実、それを勝ち取ることができる。自分の人生にどれだけ約束をしてきただろうか、それを守れただろうか、まあ、そんなことを考えますが、しかし、できない約束はしないですね。約束を破ることはしない。約束を守ることをですね、恐れてですね、約束できる、ね、約束しかですね、私たちがですね、誠実さを表すことができないとするならば、できない約束はしない、まあ、そんな生き方をしていきたいなというふうに思うのです。まあ、今日イエス様は父が約束されたものをあなた方に送ると言われました。まあ、そして聖霊を送ってくださいました。イエス様は約束を破ることはありません。必ず約束をきちっと守って私たちに確かなものを与えてくださる。だとするならば、今日私たちがイエス様から約束されているものは何でしょうか。聖書を読むと、私はあなたと共にいると約束をされています。 まあ、コロナ禍の中で2年、また3年過ごしていく不安な状況の中にある、いつどうなってしまうかわからないというような、そんな不安な状況の中にあってもイエス様は共にいてくださる、その約束を守ってくださる、まあ、それを信じて今日も一日できること、またやらなきゃいけないこと、一つ一つを丁寧にやっていくこと、まあ、それが大切なんじゃないかなと思います。私たちはイエス様の約束の上に立って今日も過ごしてまいります。その約束が確実であること、そのことを信じて今日も一日楽しい人生を送っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちと共にいてくださる、その約束をしてくださっています。どうか私たちの状況の中に大変なこともありますけれども、しかしイエス様と共に歩むときに本当の平安が与えられていることを信じて、今日も一日歩むことができるようにしてください。やるべきことをきちっとすることができますように、また約束したことをきちっと守ることができるように導いてください。今日も女学院の生活の上に豊かな主の祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。